て、それでは、月に一度、静岡市は葵区朝畑にある、ベーテル朝畑。この周辺でね、朝畑遊水地っていうところがありまして、本来だったら、まあ、大きな水が出た時に、静岡を守るために、そこに水を溜めるという役割があるんですが、それだけではなくて、たくさんの貴重な植物や鳥類、あるいは虫類、動物たちがいるというようなその場所でもあるし、また大勢の方たちがそこを憩いの場所としても、一生懸命手を入れたりしながらやってくれています。学校が、施設が、民間が、企業がみんなで一緒になってやっているベーテル朝畑という団体があるんですが、そこから今回の登場は、東海大学の福田翔吾さんです。お電話つながっています。もしもし？
あ、はい。
こんにちは。
こんにちは。
福田さんは、東海大学の学部は、は
い、環境社会学科に属してまして、
はい。
水生環境研究会というサークルで活動しております。
水生環境。
はい。
はい。
水生環境研究会というサークルで。
隣に誰かいますか？
あ、いや、いません。
いませんか？すいません。はい。はい。どういうお勉強をしてらっしゃるでしょうか？
はい。そうですね。環境社会学科は、その環境の、森林の保全と海のつながりだったり、海とという環境のつながりであったり、うん、逆に街づくりといった、その人の取り囲む環境とかを、
うん、
保全もしくは守っていくような勉強しております、う
ん、大事ですよね。
はい。
これ福田さんは静岡出身ですか？
あ、いえ、出身の方は栃木。
栃木。
はい。
もともとこういう勉強がしたかった。
はい、そうですね、うん、こちらの方で、まあ、自然、特にその先ほど話しておられたように朝畑なんかの、うん、そういう植生だったりとか、
うん、
生物の生態系なんかの勉強をしたくて、こちらの大学に。
そうなんですね、
はい、
じゃあもう自分の好きな望む研究が思いっきりできてるわけですね、
はい、そうですね。
今ちょっと学校休みかもしれませんけど、
はい、
でもそういう自然が相手ってことになると、自分でその、うん、フィールドワークに出かけたりとか、
そうですね、
ねえ、周辺のことでもなんかいろいろ気になったり研究できたりすることはありそうですね。
そうですね。最近だとその朝畑の方でもちょっと外来種なんかが結構騒がれてまして、
う
ん、
はい、
最近だとついこの間ですよ、カミツキガメだったりとか、
なんか子供が見つかったんですって、カミツキガメの、
はい、そうです。昔からその朝畑には生息個体数少ないんですけど、うん、ちょっと時たま確認されてたんですけど、ついに繁殖まで確認されてるようで。
これ、カメは、福田さんだから伺いますけど、
はい。
カメは、メスだけで卵を産めないですよね。
ああ、そうですね。
ってことは、
有性生殖なんで、はい。
ということは、気の合うオスが見つかったってことですよね、彼女は。
まあ、そうですね。何個体か。ある程度の個体数は多分生息しているということ
ですよね。
はい、そうですね。
しかも多分卵1個2個じゃないですよね、産むの。
そう、結構数十個産みますし、
うわ、子ガメが、
はい、結構そうですね。朝畑も、まあ、そのカミツキガメもそうですけど、
うん、
他にもそのブラックバスだったりとかブルーギルだったりとか、
うん、
そういう外来種とかないと、やっぱりその貴重な昆虫なんかはちょっと食べられちゃったりすることもありますんで。
虫もやられちゃうのか。
そうですね。
はあ、水生昆虫って減ってますもんね。
そうですね。まあ農薬とかそういった影響もあるんですけど、
うん、
まあそういう外来種なんかの影響も確実にはあると思います。
そうですよね。またカミツキガメとか言ったら人にも被害が及びますよね。
そうですね。やっぱまあ向こうから積極的に攻撃してくるような生き物ではないんですけど、やっぱり身の危険を感じると向こうも抵抗してくるんで、
うんうん、
なんかやはり見つけたら、
うん、
警察とかに連絡するのが一番なのかなと。
指定の外来種なので自分で見つけたら、はい、飼っても触ってもいけなくて、はい、まず警察に連絡するんですね。
そうですね。触ったりその場で 触ったり捕獲したりは大丈夫なんですけど、うん、あくまで生きたまま移動してしまうとちょっと法に触れるので、
うん、あ、それを動かしちゃうと、
はい、
ほう、法律に触れちゃうわけですね。犯罪者になっちゃうわけですね。
そうですね。
それは大変。じゃあまずやっぱり警察を呼ぶっていうのが一番なんですね。
そうですね。
そしてそのカミツキガメはじゃあ駆逐できなそうですかね。もういついちゃってる。
まあそこまで今のところ個体数が多いわけじゃないんで、ちょっと待った。あと浅畑も結構広いんで、
うん、広いですよね。
そうですね、結構コークとかに分かれてしまってるんで、まあちょっと難しいかもしれないですけど、うん、ただ根気よく続ければもしかしたら
大丈夫そうですか。
駆逐はできるとは思いますけど、
まあ、いずれにしてもこれも自然にやってきたものじゃなくて人為的なものですもんね。
そうですね、その浅畑で毎年シバ揚げ漁という漁があるんですけど、
はい、うん、1月にやりますね。
はい、今年も行ったんですけど1月に、うん、その時も結構外来種がやっぱり入ってし漁の中で結構取れるので。
あ、そうですか。
はい、そうですね。
お魚類とかも。
はい、そうですね。結構、まあ、そのザリガニだったりとか、ブルーギルだったりとか、そういった外来種も結構見られるんで、まあ、そういうところもちょっと継続的に観察していって、観察とか駆除、防除を進めていきたいとは考えてます。
まあ、最初は本当に1匹2匹だったんでしょうけれども、これだけになってしまうんですね。
そうですね。
じゃあ、福田さんのそのお勉強とか研究っていうのは保全とかまちづくりであるっていうことは、はい、こういうその外来種に対してのこともいろいろ研究してらっしゃるんですか。
そうですね、そういった研究もありますね。
今ね話題にこの、はい、つい最近なってたのがそのレッドデータブックっていうのが久しぶりに出ました。
はい、
まあ、
そうですね、
絶滅危惧種っていうことなんですけど、
はい、
これレッドデータがその外来種で大変危険な生物だから駆除しなきゃいけない生物だっていう逆の取り方をする人が今増えてるんだって聞きましたよ。
は
い、
そうですね、ちょっと北海道の方のコウモリの、
うん、そうちょっとそれ説明していただけますか。
あ、そうですね、本来レッドデータブックというのは絶滅の危機に瀕する生き物たちをその、まあ、格付けというか、で、それに対する保全などを考えていくような参考書になるのですけど。
ということは、レッドデータブックに載ってたら大事にしましょうって方ですね。
そうですね。なんですけど、そのレッドデータっていうのがちょっと、まあなんか、指名手配犯じゃないですけど、そっちの方の意味取られちゃって、北海道にいたコウモリが、そのレッドデータブックに載ってるコウモリが繁殖してるというのが、ちょっと最近のこのコロナのものに結びつけられてしまって、うんうん、危ないコウモリが繁殖しているという、
勘違いしてね、
捉え方になってしまったって感じ。
逆にそれが戻ってきたっていうことはそのまつわる方たちの努力の結果かもしれないのにね。
そうですね。
ですので最近また新たにそのレッドデータブックが編まれてますけれども、これはこういう生物がいなくなり始めて危ないのでみんなで大事にしましょうっていうことですね。
そうですね。
福田さんご自身は、はい、この今の大学を出たらどんな方向に行くつもりなんですか。
そうですね、まだちょっといろいろ考えてはいるんですけど、うん、その環境コンサルタントだったり、そうやってまあ、その開発地域の、まあ、生物の生態系の確認だったり、よければその保全につなげていけるような形に進んでいきたいとは考えてます。
ね、これこういう言い方をわざとしますけど、
はい、
虫が嫌いとかね、
あ、はい、
気持ち悪いとか草がボーボー生えてすごく嫌だとかね、めんどくさいとか、はい、
まあ、
そういう考え方もあるじゃないですか人間って、
まあ、
ね、
はい、
でその中でもなぜそういう周辺の環境とか生物とか大事にしなきゃいけないんですかね。
そうですね、まあ、ちょっと本当に難しい話なんですけど、結局この人ってがこの暮らしている上で基盤となっているのが生態系という、まあ、この地球上のシステムなんですよね、それがやっぱりこの パズのように結構緻密に積み重ねられているので、一つのその生物が失われていることでどれだけの影響が出るかっていうのは分からないんですよ。
あ、今私たちはそれ、知ることはできないんですか。いろんなシミュレーションしても、はい、計算みたいなことしても分からない。
まあ、 結構予測は本当に正確にするのは多分難しいと思うんですけど、で、まあ、その、まあ、生態系かいわゆる基盤的サービスだったりそういう生態系のサービスを受ける上でやはり生き物とかそういう環境を守っていくっていうことは非常に重要なことなので、まあ、虫が気持ち悪いだったりとか、まあ、そういうことではなくやはり生態系全体を大切にしていくべきだと私は考えてます。
なるほどね。まあね、私たちの人間の都合で例えばその、利益があると益虫って言ってみたりとかで、はい、自分たちの作った作物食べられちゃうと害虫って呼んでみたりとかこっちの都合で呼んだりするんですけど、はい、まあ、生き物にとってはそれ関係ないですもんね。
そうですね。
うん、で害虫を駆除したつもりがその周辺全部に及んで自分たちの益のあるものまでいなくなってしまうことがあるってことですね。
そうですね。
これは果てしない研究ですね。
まあそうですね、多分、まあ、答えはどうなるかわからないですけど、もしかしたら出ないかもしれないです。
そうですね、ずっとここ考え続けていろんなものと付き合い続けていかなきゃいけない研究ですね。
そうですね。
やっていて面白みって何ですか？
そうですね、やはり、まあ、その人にこう影響ある云々じゃなくてその生態系ど生き物同士の結構関わり合いというのも結構強くて、その例えば、まあ、またちょっと結構その話題がずれちゃいますけど鹿とカモシカとかの、その個体数の相関とかも結構、
普通に日本鹿っていうのは森にいて時々食害がね、はい、ひどいって言われたりするで、カモシカっていうとこれ名前鹿ですけどあれは天然記念物で牛
科
ですよね、
うん、はい、牛の仲間ですね。
これ2つがなんか相関関係あるんですか？
まあ、その結構鹿とカモシカすごく体格差が大きいし、その鹿自体が結構群れで過ごす生き物なので、結構その鹿とかがもともとカモシカがいたところに侵入してきたりするとカモシカの個体数が減少したりするということもあるんで、
カモシカの方が弱い立場なんですね。
そうですね。
へえ、
まあ、そういう生き物のそういう相関性とかを、まあ、個人的に観察したりして見ていくのも結構面白いことだと思ってます。
そうですね。まあ、鹿の場合はね、数が増えすぎたら、はい、私たちは美味しくいただくっていうね、対策があったりもしますよね。
はい。
まあ、そういう付き合い方自身も、なんか、生き物なのにかわいそうとかっていうんじゃなくって、
はい、
どこまで深く考えられるかってことになりそうですね。
そうですね。
わー。
はい。
うん。
そう、でもかわいそうだから殺さないとか、そういう害虫だから、そういう何ですかね、生き物とのその関わり方っていうのは、本当にこれから考えなきゃいけないことだと思います。
本当ですね。いや、教えていただいてありがとうございます。
はい。
今何年生ですか？
あ、今年から3年生ですね。
じゃあいよいよね、自分のやりたい研究の科目に入っていくんじゃないかと思いますけど。
そうですね、
うん、ベーテル朝畑ではどんな活躍をしていただけそうですか、これから？
まあ、そのちょっと今コロナでちょっとそのサークルだったりして、今朝畑にはなかなか行けてないんですけど、まあ、これからもそういう水質調査だったりとか生物の調査だったりももちろんなんですけど、まあ、そういったあとイベントなんかに一緒に参加して朝畑の朝畑を盛り上げていくような活動は行っていきたいと考えてます。
そうですね、水質調査か、それもありますよね。いい水であるかどうかってことも ね。
はい、
本当だ。まあ、今もう一つ山の奥の方ではリニア問題なんていうのもね、
あ、そうですね、
静岡市は抱えていたりもしますけれども、はい、まあ、こういうこともありますし、福田さんたちの出番や活躍の場所はたくさんありそうです。これからもいろいろ教えてくださいね。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ベーテル朝畑というね、大勢の方が集まる中での活動の一つとして東海大学の環境社会学科水生環境研究室、この研究会の皆さんもずっと長く関わってくれています。その中の一人、福田翔吾さんにお話を伺いました。